確保。
ハードワーク、犠牲、そして大いなる失意、それらのすべてに価値はある。ジョニー・ウィルキンソン。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています。今日のゲスト、コベルコ神戸スティーラーズ所属、ジャパン日本代表の、背番号10を背負ってフランスと戦いましたリー・スンシンさんです。この後登場していただきます。まずはこの1ヶ月、7月9日東京の国立競技場、フランス代表とのジャパンテストマッチ第2戦、15-20で惜敗でした。観客が57,011人、非常によく入りましたね。勝ちかけた、勝てなかった、それがテストマッチでしょうね。ウルグアイ、フランスと対戦した6、7月のテストマッチ2勝2敗でした。15人制女子のテストマッチ7月24日、釜石の宇野住まい、復興スタジアムで行われました。桜15、ジャパンが南アフリカ代表スプリングボックスウィメンを15-6で破りました。続く第2戦は7月30日に埼玉の熊谷ラグビー場で行われました。日本敗れました。フランス国内一部リーグのクレルモン・オーベルに移籍していた松島幸太郎、そこでプレーをしていた松島幸太郎が7月から東京サントリーサンゴリアスへ復帰しました。戻りました。さらに南アフリカ代表スクラムハーフ、ワールドカップで非常に人気を博したファフ・デクラークが、横浜キャノンイーグルスに加入しました。横浜市内で会見を開きました。
これからもこのチームでしっかりとトロフィーを勝ち取っていきたいというふうに意気込んでおりますし、もう世界でもベストなチームと言われるような存在になりたいと思います。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜そう。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ、初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。ゲスト、フランス代表との2試合テストマッチに先発出場したリーグワンコベルコ神戸スティーラーズ所属日本代表のリー・スーシンさんです。お願いします。
お願いします。
まず略歴を私の方から。2001年1月13日、神戸市生まれの21歳。この年で、フランス代表とテストマッチをした、ウルグアイ戦でデビューをして、在日コリアンの3世、父親と2人のお兄さんに影響されて、4歳から兵庫県ラグビースクールでプレーを始めます。小学1年から中学3年まで、いわゆる部活動ですね、学校のでサッカーの経験があります。これはキックに来てますね。神戸朝鮮初中級学校から大阪朝鮮高級学校、いわゆる大阪朝高、あのラグビーの強い学校ですに進んで、3年次花園に出場しています。高校2年から高校ジャパン、この2年からというのは実力者の証明ですね。そして帝京大学に進みますけれども、ジュニアジャパンのキャプテンなどでこう世界を知ったということで、ニュージーランドへのこう渡ることを決意して、大学を辞めます。ところがコロナ禍パンデミックでこうその機会がなくなりましたけれども、2020年、神戸聖光に入団しました。加入2年目のリーグワン初年度、チームのバイスキャプテン、これ驚きですよね。20歳でバイスキャプテンに指名されて、センタースタンドオフとして11試合先発を含む13試合に出場しました。6月25日ウルグアイ戦で初キャップ、 キャップ数現在3ですね。176センチ85キロです。さあ、どこから話そうかと思うんですけども、もうやっぱり一番記憶に新しいフランスのもう第2戦のテストマッチ。
そうですね。
まあ、スコア20対15。ほとんどこう勝ちかけたというかね、はい、行ったと思ったらこうインゴールで、
はい、そうですね、ノックオンがあ
って、テレビのカメラの台数が多すぎたんじゃないかっていう、まあ、フランスと競った試合をした、はい、まあ、その時の先発でこう10番を務めて、前2試合戦ったフランス代表、はい、こう一部いい選手が来てないという面もあったけれども、例えばトイメン10番はマティュー・ジェリベールという、はい、もう本当にこうフランスは力のある選手で、
そうですね、
どうでしたかこうフランス代表と実際戦ってみた。
そうですね、ジャルベール選手に関しては本当にトップ14ですごい大活躍されてて、うん、さほど自分とは年齢差ないんですけど、うん、本当にこう落ち着いてるというか、うん、すごい常に冷静で、うん、パスキックにしてもスキルが高いですし、うん、本当に苦しめられたなっていう感じがありましたね。
ジャリベールは23歳ですね。だからまあ、2つ上ってことになんですかね、簡単に言うと。やっぱりこう落ち着いてた、ふてぶてしい感じですよね、ちょっとね。
はい。うん、情熱的ではなかったですね。なんか落ち着いてて、本当にこういう大舞台に慣れてるんだなっていう。
そういうのはこうどういう時感じるんですか。
そうです。こうセットプレーでトイメン立った時であったり、うんうん、やっぱりキックオフの蹴る時であったりっていうのは、やっぱり見てるんで、そこは結構、はい、うん。もう自分の世界に入ってるっていう感じでした。
ジャリベールというのはフランスの中でも才能のある選手なんですけれども、うん、はい、ああい う, こうテストマッチを何度も経験してる、はい、こ う, うまい人、日本代表の2戦目で多分17キャップ目かな、何度もそういう試合をしてる人ってどこが違うんですか。
なんか試合の中で重要な局面多分こうあると思うんですけど、うん、こう流れを持っていかれそうな時にこうしっかりいいキックで自分たちに流れを寄せたり、うん、トライチャンスをメイクしたりっていうのはすごいやっぱり感心できましたね、うん、そこは違うなっていう
の。私がこう日本の選手でこうああいう大物と試合した人に過去何度か聞いたら、例えばベリック・マーンズは最後まで何するか分からないって、はい、パスするか走るか蹴るか分からない、はい、ダン・カーターは常にまっすぐこう、
あ、そうですね、
まっすぐ走ってくる、はい、そういう意味でやっぱりこうボール持った時のこう雰囲気もあるんですか、ああいう選手ってこう何かこう、
なんかこう、うん、そうですね、自分の間合いというかありますよね、うん、なんかこう何度もラインブレイクしてましたし、うん、はい、何か違いましたね。
まあ、写真を見て李承信と言いますけど、承信もやり返してましたよね、こうランで。
あ、まあ、そうですね、自分の強みでもあるんで、うん、そこは結構強気で、はい、
相手がああいう時っていうのは、まあ、トイメンだけじゃないと思いますけど、他に周りもフランスの、はいはいはい、まあ、自分を見る目が分かるじゃないですか。
そうですね。
どうですか、やっぱこう結構警戒されてるなっていうのは。
まあ、警戒はそうでもなかったですけど、やっぱりこう、なんですね、コンタクトのレベルというか、プレッシャーはリーグワンとは違うものがありましたね、うん、
簡単に言うと激しいってことですか、強いってことですか。
そうですね、強いですし、自分が抜けそうだなっていうスペースがもうあんまりなくて、うん、
はい、
キャリーしたとしてもダブルタックルされて、うん、まあ、ミスしてしまったりっていうのは多々ありましたね、
うん、はい、それはこうスペースがないっていうのは人が立ってるってことですか。
そうですね、人も立ってますし、自分がボール回った時にもスペースも詰められて、うん、横のスペースもないし縦のスペースもあんまりなかったなっていう印象はありましたね、
うん、で普通ね、そういう状況になったら、私今自分が21歳の時何をしていたか考えてゾッとしてるんですけど、ね、うわ、いつもと違う、早いし穴がないと思ったらパニックになりかねないじゃないですか。
あ、そうです、ね、
そこはどうやってこう克服した。
そこはそうです、まあ、まあ、
ならないから選ばれ
た外のスペースも見るのも大事なんですけど、まあ、コミュニケーション取って、うん、やっぱり自分がキャリーする場面ってあったのもそこはもう、うん、強気で、
うん、いても行くっていう、
そうですね、フットワーク使って、うん、少しでもゲインできるようにっていうのはあります、ね、
あれはやっぱりこう、私も解説するときに10番がタックルされるとこう結構いいプレーだなといつも思う。そう、相手がそこにやっぱ集中して意識するし、はいはいはい、昔のイメージだと10番が例えば7番と8番にタックルされたらもう儲けもんだと、相手の一番いい選手にっていうようなイメージなんですけど、そうは言ってもいたら行きたくないっていうときあるでしょ
やっぱりそうですね、やっぱりこうタックルが強い選手だってめちゃめちゃでかい選手いるとか、やっぱりひるむ時もありますね、
でもひるんでるように見えなかったですね
本当ですか、まあ、試合だったら結構、はい、トイメンが誰かっていうのはあんまり気にしないんで、
う
ん、
あ、そう
か、そうですね。
でやっぱりフランスの強さって全般としてどこがやっぱり我々よりちょっとここだけは強いっていうような。
そうです、うん、やっぱりこう敵陣入った時の得点力っていうのは、うん、こうジャパンでもデータを見て分析したんですけど、うん、やっぱり世界トップレベルで、うん、22メートル入った時の絶対スコアして帰ってくるんだっていう、うん、そこは、まあ、自分たちの試合でもしっかりスコア重ねられてたんで、うん、まあ、一番は、うん、その得点力っていうか、うん、そこ決め 切る力が、うん、はい、違うかなと思います。
あのフランスの2戦目はだんだん勝てそうな雰囲気があるし、
はい、ま
あ、突き放されないし、
そうですね、
ああいう時の10番いわゆる昔の言葉で言うとプレイメーカーゲームメーカー、はい、何が一番大事なんですか。ああいう時は
まずはミスしないことっていうか、うん、自分たちでディシプリン守って、うん、自分たちで流れを渡さないことがすごい大事で、うん、あとは常に敵陣で戦おうっていうのは、うん、あの9番10番で話してましたね、
うん、
は
あ、あの斉藤直人とこ
う
組んで、
そうですね、
あの試合こう先発で、はあ、こうどうでしたか。
常にコミュニケーションを取ってくれる選手で、こう試合前日の夜とかも一緒に試合見ながら、うん、こういう時はこういうプレーしようとかで話してて、本当にこう自分一人で判断するんじゃなくて二人で判断していこうみたいな、そういう選手ですごい助かりましたね。
こう前夜に見ると何かこうパソコンの画面みたいな、
そうですね、パソコンでこう、まあ、言ったらフランス対イングランドであったり、うん、そういう試合見てこのセットプレーがやったらどういうプレーするみたいな、うん、このエリアはどうキックしていくかみたいなのを話してました、ね、
うん、でそういう時はこう自分の意見もどんどん述べるわけでしょ。
そうですね、うん、はい、やっぱりこうサイン出すのは10番なんで、うん、ラインアウトからであったりっていうのは、そうですね、意見を出し合いながらっていう話ですね。
例えば、まあ、なんとかみんなが聞きたいのはジェイミー・ジョセフに この若さでフランス戦出る時、まあ、最初まあウルグアイ戦ですけど、はい、なんて言われてるんだと一番言われたことは何ですか。
まあ、自信持ってチャレンジしてほしいっていうのは、うん、言われてて、うん、あとはこう10番としての役割を果たしてほしいって、うん、コントロールであったりコミュニケーションは口酸っぱく言われてましたね、うん、まあ、で終わった後はすごいよくプレッシャー耐えてくれたみたいな感じで、
うん、なるほど、
耐えてはくれました、
トニー・ブラウンからは一番何言われるんですか。今年はオールブラックスの元10番ですけど、
そうですね、ブラウニーは、まあ、特にこう、まあ、そのゲームプランであったりっていうのは、うん、常に話してましたね、試合前、その試合までの1週間の中でコミュニケーション取ってましたし、うん、まあ、あとはまあ終わった後はこう、まあ、スキルの部分でやってキックのところは、うん、まあ、アドバイスくれたりっていうのはありましたね、
うん、はい、あのフランス戦にこう絞って言うと、例えば1戦目は割とこうボールをこう保持して、
はいはいはい、
でちょっとこう疲れが出たというか、
はいはい、
ジャパンの方に、
はい、
2戦目はうまくキックを使った、
そうですね、で
この間の例えで言うと1週間、
はいはいはい、
まあ、数日、実質は数日だと思うんですけど、はい、トニー・ブラウン、例えばその参謀のは一番その何を2戦目に向けて、
やっぱりこうアタックとキックのバランスのコントロールのところは9番10番だけじゃなくてチーム全体に落とし込んでましたね、うんうん、はい、まあ、あとは結構キックアンダーはうまくいってたんで、
うん、
まあ、そこはそこにシステムは変えずに、こう自陣での戦い方、
うん、
キックどうやって使っていくかっていうのは結構準備してましたね、うん、
バランスを取れって言われると、はい、こうファンとか私たちはあなんとかバランスを取ったんだなと思うけど、そう言われても難しいじゃないですか。
そうですね、
もう少しこう具体的に言われるんですか、やっぱ実際は。
まあ、自分たちのこういうゾーンごとに色分けとかしていってるんですけど、うん、
はい、
まあ、グリーンゾーンとかブラックゾーンとかあるんですけど、うん、まあ、僕と直人さんはハーフウェイラインまではもう自陣って考えて、
うん、
もうそこでは2フェーズ3フェーズ以上は重ねないって決めてて、
うんうん、
こうなかなかこう自分たちでゲインできなくて、うん、もうみたいのないときはボールを15メートル持って行って、うん、そこからハーフから蹴ったり、うん、まあ、10番から真ん中であったり、うん、コーナー蹴ったりっていうそういうバランスは取ってましたね、
うん、それこう地域ごとに仮想の色がつけてあって、このゾーンにいるときは大体こういうプレーをしていこうっていうのが決まっていて、
そうですね、何色のゾーンのときはそのどういうアタックしていくか、うん、
でそれが1戦目と2戦目とこうある程度変えたってことですね、
はい、変わってましたね、
なるほど、なるほど、それともうファンの人にこれ聞いてくれていっぱい言われてるんですけど、
あ
まあ私も同じこと、はい、あの田村優、まあ、最終テストマッチでは田村優もベンチに来て、
はい、
まあ、共に戦うわけですけれども、
そうですね、
その前なんかやっぱり話したんですか。
そうですね、1週間の中で結構プラン、そのキックの使い方っていうのは、うん、僕正直あんまり神戸でキックゲームっていうのはあんまりしたことないんで、
うん、
そこは本当に教えてもらいながら知ってましたね、うん、でも本当にこう自分の後ろに優さんがいるっていうのは、うん、すごく安心というか、
うん、
はい、強気でいきました、
うん、ある意味競い合うんだけれども、はい、ジャパンの選手はみんなそうですけど、はい、どのポジションもでもやっぱり仲間だからこう教えていくと、
う、ね、もう本当にもう経験が本当に全然違うんで、うん、ユウさんとは、うん、でそれは学びながら本当にこう教えてもらうことがたくさんありました、ね、うん、
はい、なるほど。これちょっとまた試合に戻るんですけど、
はい、
1戦目の前半25分かな、
はいはい、
あの長い PG を決める、
はい、
40メーターぐらいかな、
そうです、
であの前私こう記者席でこう見てたんですけれども、2度結構こうレートタックル気味のを2回続けて受けてるんですよね、 あれ、
はい、
あの時一番最後尾でその後もう1回、はい、でその後ペナルティ来て、まあ、いわゆる足にこう少しダメージがあったり、はい、痛い思いして、 あ、蹴らないだろうなってまず思ったんですよ。で、蹴るんだと思って、でもダメージあるからと思ったら決めて、もうその1点で偉いって私はこう、このゲームは100点満点だと思ったんだけど、あの時痛かったんじゃない？痛いっていうか、ちょっと。
そうですね、まあ、と、結構フェーズ重なってたんで、うん、結構疲労が来てて、
うん、
まあでも、まあキャプテンと話しながら狙える位置だったんで、うん、そこはもう強気で、うん、いけましたね。
で、キャプテンが、ああいう時どうだって聞いてくるんですか？
そうですね、まずこう、うん、敵陣のペナルティになると、いけそうみたいな、言われて、うんうん、まあ、僕が行けますってやったりこう、う
ん、あの時は坂手、
あ、坂手さんですね、
フッカーの坂手
さんが行けそうみたいな感じで言われたんで、うん、まあ、行けます
って、うん、まあ行けますって言いますよね。でも
言いますね、もう基本はい。
でも結構あれこう2回去年ものすごい重いタックルをドーンドーンって受けて僕ずっとラグビー見て、あのああいう後ってキッカー大体入らないこと多いですよね。
あ、確かにそ
う、ね、足にダメージっていうかこう全体にこう、
そうですね、
よく決めました。でも自信ありましたか？あれ
自信はありましたね。でも弾道自体は、うん、そんなに良くはなかったんですけど、はい、でも決まってくれて、
いや、もうあの1点で偉いと思ってで、まあ、あのジャパンで言えば山沢という選手がいて、
そうですね、
この人も、まあ、ちょっといわゆるコロナの影響があって、ね、まあ、チャンスがいわば回ってきた、はい、彼についてはどういう、一緒にこう練習してて、まあ、言える範囲でいいですよ。
そうですね、もう本当にファンタジスタというか、本当に何でもできる10番というか、うん、トライも取れるし、うん、パスもできる、キックもできるっていう、羨ましいというか、うん、そういうプレーできるのが、うん、そういうプレイヤーでしたね、はい、ツアーでも本当に2人で練習終わった後もキック蹴ったりしてたんで、うん、本当に学ばせてもらいました、ね、
うん、ジャパンと中尾隼太っていう、こう、
はい、
ね、鹿児島、我々はそこに反応したんですね。
あ、そうですね、
地方の国立大学からジャパンになったんだと、
う
ん、
そうですね、
やっぱ彼なんかも彼の良さがあるでしょ
う、
きっと。
もう本当にこう、まず人間性がすごい、うん、いい人で、
うん、
すごい気さくに喋ってくれますし、うん、あとはディフェンスがすごい、うん、あの10番とは思えないタックルで個々の強さがあって、うん、はい、よかったですね。
やっぱりこうジャパンで日頃こう、ね、リーグで戦ってる選手とこう仲間になって、
ね、はい、
まあ、気づくこともいっぱい
ありますね。なかなか、まあ、他のチームの選手とこう、うん、接する機会もなかったんで、うん、その人のこう、まあ、グラウンド内の過ごし方だけじゃなくて、うん、グラウンド外の、
うん、
練習に対する準備であったりとかはすごい学ぶことは多かったです。
あの、そのことも含めてジャパンに この若さで呼ばれて、まずこう試合の前に合宿をしたり、
はいはいはい、
それだって緊張と、
いや、
多分ね、
はい、
何が違うんですか、やっぱジャパンの練習と。だって神戸だってものすごいいい練習をするわけじゃないですか。
で、もうまずはプレッシャーというか緊迫感が本当にリーグワンのチームではないぐらい、
うん、
でもそれは多分コーチ陣からのプレッシャーもあるんですけど、選手、うん、たち自身でこう争いというか、チーム争いもあると思いますし、うん、あとは強度も本当に全然違いましたね、うん、はい、
ああ、そう、
コンタクトレベルだったり、はい、
こう緊張っていうのが普通の学校レベルと先輩がおっかないとか、はいはい、コーチが怖いとかそういうんじゃない、なんていうの、
なんていうんですかね
そういうんじゃないよね、
まあ、でもまあ怖いとかはないですけどまあでも本当にこう、なんですか、命がけというか、
うん、
本当に一瞬一瞬のプレーがこう多分メンバー選考に影響してくると思うので、うん、そういう意味でこう戦いですね、一人一人が。
なるほど、
はい、そういう
考えてみたら日本列島 で、
そうです、ね、
おびただしい数の人が、うん、まあ、たくさんの人がラグビーをしていて、はい、最後の数十人まで来てて、はい、
そうですね、
そこでちょっと気抜いて出られなかったら大損ですもんね
本当にそうですね、もうすごかったですね、
うん、あ、そう、
はい、
なんかものすごい高度なことをするっていう面もあるかもしれないけど、本当にボールをしっかり取ってパスするみたいな、
そうそう、ベーシックですね、うん、そんなにこう練習内容、
うん、
その練習ドリルとしては、うん、そんなにリーグワン、まあ、神戸もそうですけど、うん、あんまり変わらないところがありますね、うん、はい、まあ、強度っていう、うん、その、まあ、強度で言うと全然高いんですけど、うん、やる内容としては本当にベーシックな一対一のタックルだったり、
うん、
キャッチパスであったり、うん、ブレイクダウンのところは そんなに変わったことはしてないと思います。
ジャパンなんか選ばれたこともないんで想像するしかないですけどキャッチパスをする、うん、自分のチームだとつい落としちゃう時もある、うん、まあ申し訳ないなぐらいで何となく進む。ジャパンだともうなんか
そう、攻められるってことはないですけど多分落とした本にはやるかしら、
ね、うわっともう
そう思うはずでしょうね
一日がダメになるぐらい
はい、多分そんな感じです、ね、
なんか想像するとそういうことなんでしょうね、緊張っていうのは、はい、そうですね、
そういう
ほとんどみんなミスしないから、
あの、そうですね、うん、本当に自分も宮崎合宿で結構1日に2回ぐらいインターセプトされた練習があって、うん、その日は本当に なんか寝れなかったですね。どうしようみたいな感じ
で。インターセプトの悪魔がこう、
もう結構ブルーになっちゃって。そうですね。
でもそれも結局、後で原因わかるわけですね。
そうですね。もう映像で見ると。
うんはい、で、それをこう修正していく。
そうですね。それが学びになるんで。うんはい、
その流れでこう聞きますけど、私がこう見てて、フランスとの1戦目、はい、前半もう本当に見事で、はい、21歳でこれだけやるんだと、はい、で後半若干1回タックルを ねこう、まあはい、まあいわゆる弾かれたり、はい、いいブレイクしたと思ったらボールをこうパンと落とされたり、はい、まあノータッチがあったり、はい、まあそういうことありましたよ ねで晴れのち曇りみたいな、はい、一生一分けみたいな感じで、はい、で1週間後にまた戦えたってこの経験大きいですよねきっと。
いやそうです、うん、本当にまずは首脳陣に感謝したいですね、うん、本当に使ってくれたっていうのと、うんそうですね、あとは周りのチームメイトがすごいサポートしてくれましたね、うん、思う存分プレーしていいよっていうのは、うん、1戦目のフランス戦でこう信頼してくれたというかチームメイトが、うん、そういう感じはありましたね。
なるほど、うん、もうやるんだこいつ結構できるんだって。
そうですね、本当にそれまでは多分こうあんまり、まあ、ジャパンも初キャップで、うん、こうあんまり一緒にプレーもできてなかったんで、うん、そうですね、そういう意味では本当に、まあ、信頼されたかどうかは分からないですけど、うんそういう雰囲気はありました、うん、
こういわゆる海外で育った選手もジャパンはいるじゃないですか、はい、彼らの、まあ、例えばいろんな国の、
はいはい、
彼らの目ってもこうやると思ったらすぐ変わるでしょ
本当にこう、はい、
こいつもやるなと思ったら
ブランドガイドもめちゃめちゃ話しかけてくれたり、ねはい、練習中もすごいコミュニケーション取ってくれたりもありますね、
うんはい、いや僕は2戦目の先発は本当にこう素晴らしい采配だなと思ったんですね。私もレベルが違うけどコーチしてたんで全然レベルが違いますけど分かるんですよね。こう直ちに挽回の機会を与えるっていうのは人間が一番伸びるいいコーチがやること
試される、
でしかもこう全部がダメになったんじゃなくて前半素晴らしくて後半ちょっとほろ苦いぐらいの感じでもう一回チャンスがあるっていうのはもう伸びるしかないっていう、ね、でそれに期待に応えた、でも2戦目のこう大体60分ぐらいですかね、
はい、
充足とか結構やりきったっていう感じありますか、うん、まだまだ
そうですね、まあ、まあ疲れてはいないんですけど、うん、まだやれるなっていうか、うん、まだ出たいっていう気持ちはありましたね、うん、
最後までやっぱ出してもらえる
そうですね、まあ最後まで出してほしかったですけど、
うん、なるほど、
まあ、そうですね、う
ん、で神戸で、はいまあ、リーダーになる、はい、これも時も驚きでしょ。ちょっと私は前に戻りますけど驚き、ね、驚きの連続ですねこの1年間
驚きでしかなかったですね本当に。
20歳で昔で言う神戸製鋼の副将、
ね、
バイスキャプテンやれと、これも相当ニュースですよね。でも
そうですね、本当にこう、うん、シーズン前に、うんまあ、昨シーズンのキャプテン橋本大輝さんに言われて、うん、驚きで、うん、その当時その前のシーズン僕多分全然プレータイムがなくて、うん、本当に僕がなっていいのかなっていうのはすごいありましたね、
うんうん、でもやってみてどうでした。もう年上の人もいる、もちろん若い選手もいる、
そうですね、
いわゆる外国の選手もいる、
はい、すごいやる難しさというか、うん、本当にこうまずあんまり発言であったりリーダーシップは取れなかったんですけど、うん、やっぱりこう何ていうんですかね、立ち位置というか環境が育ててくれたかなっていうのがありますね、
はい、環境が人を育てると。
そうですね、その立場が育ててく
れる。そういう時にこう二十歳でそこにこうポンとそういう立場に、まあまあ、放り込まれるって言ったら変ですけど、はい、そういう時にやっぱりでも自分らしく堂々とやるしかないっていう感じですか。
いやもう正直こう、うん、週に1回リーダーグループになる、うん、リーダーズミーティングになるんですけど結構萎縮してましたね、うん、シーズン重なってきて自分が試合出てプレータイムも終わっていいパフォーマンスできたら、うん、結構発言もできたりするんですけど、うん、やっぱり最初は本当にもう一言も喋れなかったですね。
でもこう喋るよって言われるでしょ誰かに。つまり
やっぱりこうキャプテンとかにも、うん、やっぱりいるだけの存在だったらダメだよみたいな、うん、そういうのは言われるんですけど、うん、本当に何を喋ったらいいかも分からないし自分もプロになって2年目でほぼ1年ぐらいしかしてないんで、うん、チームに対してもどういうのがダメでどういうのがいいのかっていうのもあんまり分からなかったんで、うん、そこは本当に苦労しましたね、
うん、やっぱ少し悩んだりしたこともあった。
いやめちゃめちゃそこは、はい、悩みましたし、うん、結構逃げたくもなりましたね。
あ、
はい、
まあね、神戸なんか想像するとみんな一過後がある。
いやそう、
ね、みんな自分のラグビーに自信持ってる。
しかも結構ベテランが他のチームと比べてもう多いんで本当に
ゴツゴツした人たちですもんね。
もうミーティングで喋るだけで怖かったですちょ
っとでもそこからこう繰り返しですけどジャパンに呼ばれるってもうあっという間の。ジャパンに声かかった時は最初どう思った。
いや漠然的な目標であったんですけど、うんうん、その年には別に 言ったら去年か、去年のシーズンでは別に目標には正直してなかったですね、うん、全然そういうのも考えてなくて、うん、本当にだったんで、まあ、それも結構、まあ、驚きでもあれだし、うん、嬉しかったですね、うん、正直、はい、
で、あれだけこうこの若さだしとりあえず行って経験積めばいいやって思うタイプと、あ、まあ、ここ行ったからにはもうフランスに出るんだみたいなのあるじゃないですか。
いや、とりあえず経験積もうみたいな感じでしたね。
最初は正直
言った。最初は、はい、全然試合、まず、まあ、NDS と別れてて、うん、まあ、それも話聞いてたんで、うん、自分も、まあ、NDS の方かなと思ってたんで、うん、そこは、はい、そこでチャレンジして、うん、結果残せばなっていう思いでしたね。
う
ん、はい、
でこうあっという間にずっと行く、うん、これはどうですかって聞くのも変ですけど、喋れないか、うまく。
なんていうんですかね、まあでもこう。運とタイミングが一番大きいですね。
こう自分の想像力より速いスピードでこう、
いや本当にこう大学時代からもそうですけど、うん、全てがこう急にこう、はい、スピードを加速して、本当にそうですね。
本日はジャパンの10番李承信さんに来ていただいてます。でこれも一部私こう関係者の人から聞いたんですけども、あのフランスとのテストマッチ終わって、まあ、ジャパンが解散をする、はい、その後母校のいわゆる大阪朝鮮、今、はい、中高級学校でしたね。
そうですね、
まあ、いわゆる大阪朝高のグラウンドに帰って、
はい、そうですね、
それみんな喜んだでしょ、部員は。
そうですね、まあ、講演会というか、うん、まあ、そういう歓迎もしていただいて、本当にもう今の高校生たちはかぶってないんで、うん、常にいろんなことをずっと質問攻めみたいな感じで、うんうん、すごい喜んでくれましたね。
これ大体もうすぐですか、何日か後、
終わって2週間後ぐらいですかね。
それは嬉しいよな、現役の
時。そうですね、なかなかないんで。
僕をこういつまでも愛する人ってのはいい人が多いですね、私の経験でいうと。う、ね、稲垣なんかもそうですね、プロップのね、今でもすごい新潟工業の当時の仲間とか僕を大切にし、あの菊谷隆、今引退したから参加、菊谷さんも一回五世と天理がこう県の決勝するときにすごい隅の方で一人で母校の試合を見てて、 あのジャパンのキャプテンが、で終わるとスーッて一人でこう帰っていくのを見て、あ、かっこいいなと思ってね。やっぱり余談ですが、私昔あの松坂大輔プロ野球のピッチャーにインタビューしたことあるんですけど、ああいう人気大スターっていうのはインタビューの時間がすごい短いで、だから最初に機嫌よくなってもらわなきゃいけないと思って、あの西武担当、ライオンズを担当してる僕の知り合いに何聞いたらいいって言ったら、彼は高校時代の仲間を大切にしてるからその話が絶対いいですって言って、今でもあの時の仲間なんか会うんですかって言ったら、昨日も会いましたって非常に上機嫌でインタビューが。だ、松坂大輔もいいやつだ、
そうですね
本当にこう一有名選手だけじゃなくてね、二軍だった選手とか、はい、もう今でも仲がいい、はい、あ、でみんな普通のサラリーマンやってますって、はい、なんかいいなと思ってね。でまあその大阪朝鮮高級学校、はい、まあそれに限らず日本にこういわゆる朝鮮学校というのがあって、はい、そこにまあラグビー部があるんですけれども、歴史があるんだけれども、そこの、まあ、卒業生で初めて日本代表選手になった、はい、まあ、これも一つの歴史的な出来事だと思うんですけど、このことについてはどうですか。
そうです、本当に光栄ですし、うん、誇らしいですし、うん、在日コミュニティっていうのは本当に日本社会の中ですごい小さい存在なんで、うんうん、その中でこう、まあ、日本を代表する選手になれたっていうのは、うんうん、嬉しい気持ちと、あとはすごいこう在日コミュニティが自分を育ててくれたので、うん、すごい感謝の気持ちでいっぱいですね、うん、
あの6月19日にその在日のいわゆるコリアンの代表選手、あ、はい、まあ、リーグワンなんかでプレーしてる人と韓国代表がね、
あ、まあ、
非公式の試合をして、はい、なんか本当はそれに結構出たかったんだっていう、
あ、行きたかった、あの、うん、結構話は前の段階から聞いてたんで、うん、韓国代表と試合できる機会とかそうそうそうないんで、それは、
だけどやっぱりフランスの前にしたらね、やっぱり
まあまあそうですね。
まあ私もあの私は前先生ですが、ジョン・ウォンジさんという、こう、はいはい、在日ラグビーの父という、もう亡くなりましたけどね、在日ラグビーを作り上げた人と、はい、昔私が高校の無給フルタイムコーチをしてる時に、都立国立高校の、うん、あの帰りにある酒場によってご飯食べさせてもらったんですけど、はい、収入がなくなったんでそこにいつも前先生が来てて、ずっとその話を聞きました。で、ね、1994年まで全国大会出られなかったんですよ ね、 すね、朝鮮学校と、はい、そんな大昔じゃないですよね、はい、でそこから歴史を作り上げて、
ね、
本当にこうついにジャパンの選手が誕生したと。で今ね結構こう部員も少なくて、ま、在校生徒もなかなか厳しい大変な状況でしょ、
だいぶ、うん、そうですね、本当にラグビー部も今の長高の1年生多分3人ぐらいで、
う
ん、
ああ、そう、
そうです、すごい、うん、結構難しい環境の中でしてましたね、うんうん、
やっぱ気になりますか、後輩たち。
いや、すごい、はい、うん、もう応援もしてるんで、うん、結構こう まあ、大会の試合結果とか見て負けたりすると、うん、まあ、結構落ち込みますし、うん、まあ、そういう意味でも、はい、少しでも自分がこう力になれるようにしたいなというのはあります、
ね、なるほどね。それで思い出すんですけども、高校1年生の時に、私それ現場で見てたんですけど、花園ラグビー場で大阪第一地区決勝戦、はい、相手があの東海大仰星、
ね、はい、
大阪朝鮮高10対12でね、2点差で負けてて、最後猛攻をかけて、
はい、
ペナルティーだけど、全部そこからこうフィールドモール作って、
はい、
で30分も過ぎてたと思うんですけど、右右中間の、まあ、さほど難しくないかなっていうような角度でペナルティーもらって、
は
い、
そうですね、
決めたら3点でサヨナラ勝ちで、当時キッカーが1年生の後の日本代表スタンドオフ承信、
はい、
であの時お兄さんがキャプテンでね、
そうですね、
狙わなかったんですよね。
そうですね、
狙われるモール行ったらこうモール向こうの上手い選手がボーンって取ってそれで終わるんですけど、あれは私は非常にこう印象的で、
はい、
覚えてます、もちろん覚えてますよね。
もうそうですね、もう今でもこうラグビー人生の中で一番悔しい試合でしたね。
あ、
本当にこう顔が上がらないというか、
うん、
ずっと下向いて、もう本当になんか言ってやりたいですけどね、あの時代、うん、あの当時の自分に。
つまりあの時に、まあ、監督さんも言ってました、あのコン・ジョンスさん、
はい、
1年生にプレッシャーかけたくなかったと、つまりこれが決まったら勝ちだと、
はい、
でそこで試合が終わると、でお兄さんは責任を持ってモールで取り切るんだって、ね、なんかいいコメントでしたけど ね、
そうですね、
まあ、みんながある意味優しかった1年生
で、 す、ね、
でもその時正直言って僕は入ったと思うんですけどね、あれ
すごい自分が右のあの15メートルっていうのは、うん、すごい自分が一番苦手なところで、
うん、そういうことがあったんだ、
うん、まあ、本当にこうなんていうんですかねすごいこう兄に狙いそうって聞かれた時にすっごい遠く見えて、うわこれでこうフォワードを見渡したんですけど、うわこのキックでこの人たちの本当に人生が決まるのかっていう、ちょっとそこでこう萎縮してしまったというか、はい、
あ、そういうやっぱりそう正直自分の中にそういう心がこう、
いや、ありましたね、本当に、まさかね、まあ、はい、うん、兄にちょっとと蹴れないっていうのは、う
ん、あ、言ったんだ。
あ、言いました言いました。で兄がじゃあモールで行こうって
。あ、
はい、
でもお兄さんを記者に囲まれたそういうこと言わないんですね。3年の責任で僕が決めましたいいですね
感動的な。
でもあれからだって5年とちょっとじゃないですか、5年半ぐらいかな、違うかな、
16歳15歳、5年ちょっと、ね、5、6年ですね。で
フランス相手に45メートルの打撲した後に、堂々と決めるキッカーがね、いや、本当にすごいですね。やっぱスポーツマンっていうか、スポーツ人の時間って、こう、我々のような人間と違って凝縮されてるなって今思って。
成長させてもらいましたね。
まあ、あれもいい経験ですから
ね。はい。本当に生きてますね。もうでも忘れないですね。
あの時の3年生の先輩たち、考えますか、
やっぱり。やっぱりそう、今でも、はい。でも兆候ってその当時の1年2年3年だけじゃなくて、ここ結構広い範囲というか、先輩たちともこう結構交流があるとか仲がいいんで、そういう意味でもまあ母校愛が強いというか、はい、僕だけじゃなくてリーグワンの兆候の先輩方もすごい好きですね、兆候は。
ああ、そうですね。とまあ大阪朝鮮高級学校、まあ今中高級学校、大阪朝高ラグビー部、なぜあんなにまあ強いのかっていう、これ前提があって、これ例えば2020年度の花園、私調べましたけど、男子生徒が104人ですね、はい、全校の男子部員じゃないですよ、学校の男子生徒が104人、でそのうち39人がラグビー部員で、これで準決勝まで行った。でそこでぶつかった桐蔭学園は102人が部員ですねで1977人が男子生徒、この戦いなんですね。でそういうソースっていうか、こうでなぜ強いかって、こう当事者としてはどうですか。
多分まず、うん、なんでマインドセットっていうか、マインドセットが他の、うん、まあ、日本学校って言ったらあれですけど、まあ、他の学校と多分違うところで、うん、こう兆候のアイデンティティっていうか、うん、そういう信念がやっぱりこう全自動法のために、うん、こう半袖に出ないといけない、こう使命っていうか、うんうんうん、まあ、そういうのはそう、まあ、大山切先生からずっと伝えられてきてて、うん、本当にそういう意味でやっぱり兆候ってこう推薦であったりスカウトで強い選手取れないんで、うんうん、誰よりもどのチームの選手よりもやっぱり練習しないと強くなれないんで、うん、そういう意味でもこうマインドセットであったりアイデンティティの部分が、うん、あの他の学校とは違うのかなっていう、う
ん、確かにいわゆるリクルートできないって今聞いてハッとしましたけど、そうですよね、確か
本当に、はい、
構造的に考えると
、本当に3分の1ぐらいは多分初心者というか、高校から始める選手もいるので、 そうですね。
練習やっぱり厳しいんですか。
そうですね、きつかったですね、直行の練習は。うん、やっぱり、まあ、でも監督が結構タックルブレイクダウンとか、まあ、うん、伝統的な部分がタックルなんで、そういうコンタクトの練習は多かったですね。うん、
2010年度かあれ、有名になった60万回のトライってパク・サユさんとパク・トンサさんが撮った、はい、でこれは韓国でも結構上映されて、
あ、
はい、この間あるジャーナリストの日聞いたら、その6月19日の在日コリアンと韓国代表の試合の時に、コン・ユインっていうワイルドナイツの選手が、まあ、在日チームで出ていて、韓国の若い選手が試合前にこう駆け寄ってきて、もうあなたは私のヒーローですみたいな。それは要するに あの映画を見てたって。だから韓国は実はあの映画こう賞を取って、こう結構メジャーな映画館で上映されたんで、結構あれで初めてラグビー見た人いっぱいいたらしいですね。
こう
だからそんなこともあって、やっぱりいかにね、大阪長江のラグビー部っていうのがこう一つのこう流れを作ってきたかと。
ヒーローですね。
やっぱ使命ですか。
使命はありますね。
大西哲之助さんがいつも私がよく話す元日本代表監督の名監督だった、人間には使命があるといつも言ってましたね。
あ、
人間にはその場に置かれた時とか、そこにこう生まれた時の使命があるんだ、でそれで従って生きていくんだって言ってましたよね。そういうことなんだなと。
本当ですね。
で、まあ、で3年生の時は見事に花園出場を叶える、つまり1年生の時そういうことがあったけれども、
はい、
まあ叶えたと。
そうですね。
でこれその後、まあ帝京大学に、先ほど略歴で紹介したように高校2年からも高校ジャパンに選ばれてて、はい、まあもう本当に大学クラスだと、もう高校2年からそういう実力だという、もうとどろいてたんですけれども、で帝京大学、まあ、当時強いにこう進みますよね、
はい、
で結果として2年生ですか、こういわゆる。
そうですね、2年生入った頃ぐらい
ですか、ね。まあ、大体1年間やって、
はい、まあ、そうですね。
でそれはまあ外に出たいっていう、まあそういうことこうみんな書いたり。
そうですね、
やっぱりその気持ちが一番強かった。
やっぱりそうですね、やっぱりジュニアジャパンで、高校ジャパンで経験して、やっぱり成長スピードというか、同じ年代でここまで成長できるのかっていうのがすごい、
対戦相
手。そうです、対戦相手。そう感じたのが一番大きかったですね。
それでもう、まあ、大学の枠を出て、
そうですね、早くこう、なんていうんですかね、近道じゃないですけど、もっともっと成長したいっていうのがありましたね。
でもこう、結構葛藤というか、そう簡単な、ね、ですよね。お兄さんもスンヒョさんも、ね、はい、当時在学してたし、ね、お兄さんももう本当レギュラー争いして、はい、あそこで戦ってる。 そこら辺どうですか、もう今だから話せるっていう。
やっぱりこう自分がこう辞めるとなると、うん、結構いろんな人に影響が出てくるとか、迷惑かかってきて、うん、兄もそうなんですけど、うん、でそういう意味でも、まあ、大学辞めてしまうとこう、うん、大学卒業資格取れなかったり、うん、今後のキャリアにもつながってくるんで、うんうん、そこはこうすごい葛藤もあったんですけど、うん、結構こう意思は固かったですね。
なるほどね。
そうですね。
でまあ今この結果を見ればね、それが間違いだという人はおそらく一人もいないんですけれども、しかしね、その時若いから、
そうですね、
ね、もしかしたらっていう。
そうなんですよね、うん、本当にこうどこでラグビーするかも決まってなかったですし、
う
ん
う
ん、で
その後こうテレビつけると同年代の大学ラグビーの、
そうですね、優勝して。
こう結構大きく取り上げられたり、はい、そういうのは感じました。やっぱりこうちょっと
結構こうなんですかね、自分の無力感というか、うん、そういう、まあ、後悔というか、うん、まあ、少しはこう後悔というかっていうのはありましたね。
なるほどね。で、まあ、しかもこうニュージーランドに渡ろうかっていう計画を私も聞きましたけども、はい、当時結局そのコロナが来て、
はい、
ままならなくなって、
そうですね、
そうですね、一緒に普通落ち込む局面ですよね。
こう、あ、もう結構こう目の前真っ暗というか、うん、こうそうですね、まあ、地元で一人でずっとトレーニングしてて、うん、やっとこう未来が見えてきたという感じのところで、うんうん、まあ、そういうコロナの影響で亡くなってしまって、本当にこう、うん、結構、はい、ダメージは大きかったですね。うん、
あ、で、まあ、そこから神戸製鋼にこう入る。
そうですね。そこは、うん、まあ、そうですね、本当にこう、まあ、今のジェネラルマネージャーの福本さんに、
うんうん、福本正幸さん、
まあ、はい、福本正幸さんとこうご縁があって、うん、本当にその時は、もう神戸入る前はもうどこでもいいからラグビーしたいっていう感じだったんで、うんうん、本当にこう、明るくなってましたね、自分の性格も。
福本さんね、大阪の天王寺高校から慶応大学行ったプロップで、私なんか新聞記者時代取材してましたけど、慶応ボーイというイメージを超越する風貌で粘り強いスクラム組んでましたけど、ね、今神戸のね GM、 あ、で兵庫県のラグビースクールのコーチだったんですよね。
そうですね、中学のコーチ。
要するにもう力知ってるんですね。
そうですね、
小さい頃からやるぞと、はい、うん、でもそれで開けましたね道が。
本当に、うん、福本さんには感謝してですね。
で でもこう、うっと落ち込んだ時期はやっぱ数ヶ月ぐらいあったわけです
か。3、4ヶ月は、基本も、そうですね、うん、トレーニングもやめて、結構も落ち込んでましたね。
そうだね。その時、ね、大学に入ってればコロナでも仲間がいて、
そうですね、
みんな
でいろいろできるんですけど、まあ、常に結構一人で、ジム行ったり公園行ったりしてたんで、なかなか、はい、未来が見えなかった感じはありましたね。
焦りもあり、あった。
まあそうですね、結構こう大学に残ってる、やっぱり同い年の選手であったりっていうのは、やっぱりこうレベルの高い、あの練習積んでどんどんレベルアップしてるんで、そこは、はい、多少ありましたね、焦りっていうのは。
そういう時こうお父さんのトンギョンさん、
はい、
もうその神戸長高でラグビーして、はい、朝鮮大学校でも、
はい、
あの方こう私写真とか映像を見ましたけどプロップに見えるんですけど、どうぞ。
あ、プロップです、ね、
絶対強かったし、
もう長男と次男もあのプロップで。
長男法政大学
一番、ま、スンギ。
あ、そうか、長男が一番、はい、次男が二番。
二番です。お父さん三番なんですよ。
で一番下の子だけ10番。
10番ですね。
なんか得しましたね。
よかったです。フォワードしてたら多分ラグビーしてなかったですね、はい、僕は。
でもこうお母さんも非常に早く亡くされて。
あ、そうです、ね、
やっぱりそういうこう男のその、はい、なんていうか4人、はい、結束が固い。
結束はまあ固いでしょうね。でもまあ、でもお父さん本当に僕たち小さい頃から3人を育ててくれたんで、そこは、はい、感謝したいですね。
いや、初キャップは嬉しかったでしょうね。
喜んでくれてましたね。
初キャップウルグアイ戦の最初こう出てっていよいよキックオフ、はい、あの時は改めてどうでした。ちょっとフランス戦の話ばっかり聞いたけど ね、初めての時も
こうリードしてたんで、そういう意味でも結構マインド的にも楽でしたし、めちゃめちゃ緊張するって感じではなかったです。
もうゲーム勝ってるから途中で入っても、
そうですね、はい、そんな感じで。フランス戦の方が緊張しました、はい、
なるほどね。
そうですね。
でもなんか話が行ったり来たりしますけど、話のうち思い出すんだけど、フランス戦 の後半いいブレイクをし、あ、いいランだと思った時にパーンとボール叩かれた、 あれインターナショナルじゃないですか。
いや、めちゃめちゃ感じましたね、あれは、はい、
あれが普通、あれ来ても取られないですもんね。音ないでしょ。
そうですね。でそのままこうオフロードしようとしたんですけど、はい、もう想像以上の強さでコンタクトが、
ああ、そうか、
はい、
コンタクトでブレちゃ
う。そうです、相手のタックルで落としてしまった、
タックル想定してたんだけど、それより強かったわけね。
いや、本当に、テストマッチの厳しさは。
でも多分こういうのって本当の経験で、
そうです、
つまり体験が一瞬にして経験になるってやつですね。こういい選手ならではの。
そうです、
我々凡人っていうのはあの体験相当積まないと経験にならないんですけど、体験がその一発で、あ、これがインターナショナルだと思って、次もそれができる、
はい、
その瞬間を見ましたね、僕なんか、あれ、そう思います。まあ、コベルコ神戸スティーラーズの、まあ、先輩ということもあって、はい、まあ、先輩っていうのもちょっと変ですけどね、ジャパンの15番、フランスの第2戦、山中亮平、はい、私は本当、マン・オブ・ザ・マッチ級だったと思うんですけど、あの左足の長いキック、ランのこう、なんていうか、ふてぶてしいようなこう強さ、あれ、一緒に戦ってて、どうでした。
いや、本当に助かったの、一言ですね、本当に。やっぱりこう10番と15番ってこう、結構後ろで一緒にいる、時間帯が長いんですけど、やっぱその中でもキックどう使っていったり、どうエリアを取っていくかっていうのは常にコミュニケーションを取ってくれてたので、やっぱりその時間だけ結構神戸でプレーしてる感覚というか、そういう意味でも自分が伸び伸びプレーできた、あの一つの要因かなと思いますね。
喋ったりしたんですか、してそまちゃん。前は、
前はやっぱり10番15番で組み立てるポジションとしては結構コミュニケーションは取ってましたね、そんな。
要するにこう蹴り合いすると10と10が後ろに備えて、
ね、そうですね、
蹴り返す要因として2人残ってる。
そうですね、蹴り返すかランでいくかっていうのは、はい、
でカウンターアタックもね、うまくいって。
そうですね、本当に助かりました ね、
ね、今後ですね、この21歳でキャップフランスと戦って、2戦目、まあ、勝ちかけるところまでいった。当然次はどうだってこう聞く、我々は聞くしかないんですけど。
まあそうですね、まずは2023年のワールドカップを目指してしっかりメンバー入れるように、まあ目の前で言うと秋のツアーがあるので、まあ、そこでしっかり結果残したいっていうのはありますね、
でもね、先ほど言ったような人たちが周りにもいて、ジャパンの競争する人は簡単じゃないですよね、やっぱり。
本当にこう、はい、もう自分も運とタイミングだけで来たので、本当にここからが本当の勝負だと思うので、はい、強気で頑張りたいです、
ね。今自分は例えば一人で練習するとき、何を一番意識してやってるんですか。こう自主練をしたり。
そう、やっぱりキャッチパス、
あ、そこに戻るんだ。 はい、踊るというかそれが全てなのか、
なんかこうやっぱり一番基礎というか、うん、はい、まあ10番としてもそうなんですけど、うん、は常にしてますね、うん、はい。
これはあの前も話したかもしれませんけれども、ニュージーランドでね、キャッチ&パスじゃなくてキャッチパスってこう一つづりの言葉、いいキャッチするからいいパスができるんだ。
そうですね、本当におっしゃる通りで、うん、いいキャッチがないといいパスも、
じゃあもうやっぱりそこに常にそこをこう確認しながらいくような、
本当にそうですね、そこは
実は田村優も私にそう言ってましたね。
あ、本当ですか。
週の初めの練習は中抜きからやるんだって
、そうですね、うん、キャッチパスは。
なるほど、
はい。
本日ゲストはコベルコ神戸スティーラーズ日本代表で10番リースンシンさんに大阪のスタジオに来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
がだけど今や世界が舞台となった。
一人じゃない、
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思いっきりぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ。初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
ハードワーク、犠牲、そして大いなる失意、それらの全てに価値がある。これはイングランドの名スタンドオフ10番ジョニー・ウィルキンソン、2001年の自伝ですかね、その年のこう出来事を綴った書籍、書物にの中でこう語ってますね。つまりこうテストマッチに臨む、そのためには大変なこう、努力、それからある種の犠牲、時間を非常に割く、しかも結果がこ うまくいかない時もある。しかしそれらの全てに価値があるんだという一言、これは重いと思いますし、こうリースンシン、これからこういうことが何度もあるでしょう。しかし本当に全てに価値があるんだと思います。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間再放送があります。またパラビでも配信します。次回は9月5日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。